この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
自治医科大学附属病院消化器肝臓内科林です。よろしくお願いします。
今週は大腸がんの内視鏡治療についてのお話です。先週も内視鏡のお話少しありましたが、大腸がんの治療にはどのような方法がありますか？
はい、そうですね、よく行われるものとしては内視鏡的ポリープ切除術、ポリペクトミー、内視鏡的粘膜切除術 EMR、 そして内視鏡的粘膜下層剥離術 ESD があります。病変の性質や大きさによって適切な方法が選ばれて実施されています。
内視鏡治療が適用になるのはどの時期の大腸がんなんでしょうか？
内視鏡治療が適用になる大腸がんは早期がんのうちですね、大腸がんの浸達度が大腸の壁の一番浅い層である粘膜層に限局している粘膜内がん、いわゆるステージ0のがんは原則として内視鏡治療の適用になります。また早期がんが粘膜層のみならず2番目の層である粘膜下層まで根を下ろし浸潤していても、その根が浅くリンパ節転移リスクの低いものは内視鏡治療の適用になります。そしてこれらの浸達度はですね、大腸内視鏡検査を通しての精密検査により予測が可能です。
具体的に内視鏡治療はどのようにして行うんでしょうか？
はい、内視鏡的ポリープ切除術ポリペクトミーはですね、ちょっとイメージしてみてください。特にキノコのような形をしたがんを切除するのに適しています。キノコを摘み取るような治療法です。このようなキノコ型のがんでは、がんはキノコの頭の部分に限局していることが多く、そのキノコのその茎を切断すればいいわけです。具体的なやり方は、内視鏡の先端から金属ワイヤーでできた丸い輪、スネアと言いますを出して、そのスネアをですね、キノコ型のがんの茎の部分にかけ、小さく締めて縮め上げ、そして電気を流してキノコの茎を切断します。その断端の傷からは血が出てくることがあるので、その断端に応じてですね、クリップなどで閉鎖したりもします。自治医大では多くの場合、このポリペクトミーという治療は外来診療で行っております。2番目の治療法は内視鏡的粘膜切除術 EMR です。 EMR はポリペクトミーに似ていますが、キノコ型ではなく平坦ながんを切除するのに適しています。平坦ながんのうち2センチメートル以下の大きさのものが適用になります。で、EMR ではですね、ポリペクトミー同様にスネアを使用しますが、平坦ながんはキノコ型のがんとは違ってスネアの輪をかきにくいので、内視鏡先端から出した針でがんの下側に食塩水などの液体を注入し、人工的に盛り上げて、盛り上がった部分の粘膜にスネアをかけて、ポリペクトミー同様通電して切断します。その断端はポリペクトミー同様クリップで閉鎖します。これも自治医大では多くの場合外来診療で行っております。最後の3つ目の治療法ですが、ポリペクトミーや EMR では安全に切除しにくい2センチメートル以上の大きな早期がんには、内視鏡的粘膜下層剥離術 ESD が適用になります。 ESD は内視鏡先端を大腸の壁の内側と外側の間の粘膜下層に潜り込ませて、がんを電気メスで剥がし取ってくる方法で、高度な内視鏡技術が求められます。自治医大では1999年から大腸 ESD を行っており、日本のみならず世界で最も早く大腸 ESD が行われた施設です。具体的な ESD のやり方は EMR のように病変の下側に液体を注入するのですが、この際に食塩水ではなくヒアルロン酸ナトリウム溶液を注入します。このヒアルロン酸ナトリウム溶液はESD 専用に自治医大で開発されたもので、今では世界中の内視鏡治療現場で用いられております。ヒアルロン酸ナトリウムを用いた方が病変をより盛り上げやすく、その盛り上がりが長く続くからです。そして その盛り上がった部分を内視鏡先端から出した電気メスで剥がし取って病変を切除します。自治医大ではこれまでで最大のもので22センチメートル以上の大きさのがんを切除したこともあります。
そうなんですね。いや、病変、そのがんの大きさによって浸潤によってもその術式とか、まあ、方法いろいろ変わってくるわけですね。
そうですね、
はい、先生、治療期間についていかがでしょうか。
治療期間については多くの場合大腸がんのポリペクトミーや EMR は外来診療として通院で行われております。ただし ESD については入院診療が必要になります。自治医大の大腸 ESD では安全性を重視した5泊6日の入院になります。
そうなんですね。昔はがんの治療なんていうともう1ヶ月2ヶ月なんて言われてましたけど、今はもうその日に外来でもできちゃうし、1週間ぐらいで退院する方も多いんですね。
そうですね、
はい、大腸がんの内視鏡治療の予後についてはいかがですか。
内視鏡治療で切除された大腸がんの標本はすべて顕微鏡で見て行われる病理検査に回っていきます。そこで取られたがんが取り切れているかどうか、がんの性質について評価されます。早期がんのうち一番浅い部分の粘膜に限局した粘膜内がんであれば、そのがんがすでに周囲のリンパ節に及んでいる可能性はないので、そのがんが残りなく取り切れていれば再発のリスクはなく完治したと言って良いでしょう。一方、粘膜内がんであっても顕微鏡で見て標本の端にがん細胞が露出していた場合は取り残しの可能性が出てくるので経過観察が必要になります。そして顕微鏡で標本を見てがんが粘膜下層にとどまらず一つ深い層の粘膜下層に根を下ろしていた場合はやや慎重な判断が必要になります。がんが深すぎて標本の裏側にがんが露出している場合などはがんが取り切れていないと判断して追加の外科手術が必要になります。がんが裏側に露出していなくてもがんの根の深さが粘膜下層に1ミリメーター以上浸潤している場合や、その粘膜下層内の脈下にがんが浸潤している場合、がん細胞の性質が悪い場合は追加の外科手術が必要かどうかを総合的に判断することになります。ただし先週のお話でも申し上げましたが、早期がんであればたとえ内視鏡治療で完治できなかったとしても外科手術を受ければ 95% 以上の5年生存率が得られ、つまり完治するということです。まとめると大腸がんで命を落とさないためには大腸内視鏡検査を受けてがんのみならず腺腫を早期発見し適切な治療を速やかに受けるようにしてください。特に40歳以上の方でまだ大腸内視鏡検査を受けたことのない方はぜひ一度大腸内視鏡検査を考えてみてください。
やっぱり年齢を重ねるとこういった検査は大事になりますよね。
そう思います。
今回は2週にわたりまして、自治医科大学附属病院消化器肝臓内科講師林義和先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。